黒学の
V トークラジオ。
高校野球が7回戦が今継投されてるってお話をご存知ですか？最近の世界の大会でね、高校野球7回戦でやってるっていうのがあるみたいなんですが、まあ日本もね、熱中症対策だとかいろいろな意味を含めて二部制を取ってみたりね、してましたけども、それだったらいっそのこと7回で短くしちゃった方がいいんじゃねえかというような話になってるみたいなんですけど。でもちょっと待ってくださいよって気がしますよね。7回で終わらせるんじゃ、出る機会がなくなっちゃいますよね。まあ、これ以前にもお話したかもしれないんですけども、野球というのは3の倍数で進んでいる関係で、どうしたって27アウトあった方がいいわけ。まあ7回だって21だから3の倍数じゃねえかっていうような声もありますが、とはいえ27アウトと21アウトじゃ野球も違うものですし、まあ時間短縮っていう男を考えれば確かに7回でいいのかもしれませんが、この先高校、社会人、またプロに進むっていう過程において、一番大事な高校の時に7回しかできないのでは、体がねできない、7回までのスタミナしかつかなくなっちゃうということは、1年2年が無駄になってしまうわけですよ。先に行った時にね、それでいいのかっていうのがありますよね。確かに高校野球は大学野球やプロ野球、社会人野球のためにあるんじゃないっていうことを考えればそうなのかもしれませんが、この辺考え直してもらいたいなというような気がする一方で、カメラをね、使った検証の方法だとか、リクエストですね。あれなんかの導入も考えているようでございます。そういう意味での開拓はいいのだとは思いますが。いい開拓はいいんですが、悪い開拓の方はやめてほしいですね。まあ、そういうことを言っちゃえば、夏の時期に甲子園やってるっていうのも間違いなんでね。そろそろその辺も直さなきゃいけなくなっちゃうんじゃないかな、なんていうような気がいたしますが。とはいえ甲子園は聖地ですからね。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250に乗って、ジャイアンツに東京ベルディ、シルバースターに東北ブレイズを応援しながら、草野球にまで手を伸ばして一年中落ち着く暇がない私黒学は、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第314回のお話は、2025年初キャンプは失敗の連続だったぞ。今回は2025年初キャンプに行ったお話なのですが、これが大変なことというか失敗の連続でございまして、まあ放送のネタ的には嬉しい限りなんですけどもね、実際にはほんと大変だったんですよと少しぼやきながらも、まあニヤニヤしながらね、の収録をしているんですが、さて前回1月16日の配信お休みさせていただきましたが、年度末のテストの方も無事終了、なかなかの手応えでございまして、これで今年も安心して仕事ができることになります。なんですね、点数が悪いとね、仕事ができなくなっちゃうっていうのもありますからね。まあ毎年試験後にはあんなに勉強しなくても大丈夫だったなと思うんですが、こればっかりはね、結局勉強したからそういうバックボーンがあって大丈夫なんですけど、それよりクレペリン検査ね、1とか2とか足していくやつ、あれの方が問題でして、もしかしたらもう一度検査になるかもしれません。まあ私の場合、過去3期連続でやり直しの経験があるので、1回くらいやり直しになっても比でもないんですけどもね。まあそんな試験だったんですけどもね、久しぶりにお昼ご飯の方は埼玉県の誇る餃子チェーン店、餃子の満州でエビチリ玉と餃子のセットをいただいて、夜は久しぶりにビールで乾杯で行きました。三が日以来のお酒でしたので、かなり酔っ払いましたけども。で、その翌日でございます。いよいよキャンプ当日でございます。所沢市役所土木課には10時に到着して、設営するなんて計画書を出していたのをすっかり忘れて、おっといけない、皆さんにはどこに行ったかも言ってないですね。行ったのは所沢にありますカルチャーパークキャンプ場でございます。まあキャンプ場つってもなかなかキャンプサイトつった方がいいような気がするんですが、 ですからこちら所沢市役所の土木課にね、許可書を出していくんですが、10時に到着して設営するなんてね、計画書を出していたっていうのは先ほど言いましたけど、すっかり忘れておりまして、のんびり NHK の方を見ておりました。あっという間に時刻は9時。お、これはいかんということになりまして、慌てて支度。まあ前日には8割は準備済みだったんですが、バイクにはまだ乗せておりませんでした。今回はハンターカブで出動するので、ちょっと荷物を軽くする必要があったんです。実はこれがいけなかったんです。まあ、これがいけなかったという失敗点は、この後続々と出てきますけどもね。左のサイドバックにはランタン一式と岩谷のジュニアコンパクトバーナーを入れて、あと CB 缶、モーラナイフに斧、ノコギリも入れて、メインのツーリングバックには椅子、テーブル、鍋とかね、必要なもの。そして今回は暇つぶし用にと iPod と Kindle を持って、今回のテントはなんとアーストリッパー 2.0 でございます。おっと、ガソリン屋さんにいただいた焚き火用の反射板も持ってということで、やれやれ靴を履いていざエンジンをかけようとしたとき、まずは手袋をしてないことに気がつきました。手袋は寝室の脇にあるんですね。今さら靴を脱いで取りに行くのも億劫ということで、まあいいかということで腹開き用の手袋を装着。今日は所沢だし気温もあったかいし大丈夫だろうと思って出発したんですが、この日は確かに気温も15度にもなりましたし、9時の段階で、ね、そこそこ暖かったんですね。実はここで一つドッキリしてたのもあるんですが、ガソリン残量があと2メモリだったんです。しかもこの日は補助金がなくなる日でしたね。すっかりそれを忘れて給油するのも忘れておりました。ですから今度油を入れるときになんと株でも1000円しちゃうのかとドキドキしておりますが、荷物満載のハンター株ではガソリンを入れるのが面倒ということであって、所沢が近いっていうのもあって本当に大雑把に行ったんですが、一旦埼玉県新座市に入ってまた東京都東久留米市に戻ってと、最近話題の日帰り入浴施設スパジャポの裏道をどんどん進んでいきましょう。そうすると左手にはとんでもない大きさの空き地。ここはですね、大和田通信所と言います。在日アメリカ空軍基地施設の名所でございます。施設番号は FAC3056 というらしいんですが、この辺よくわかりませんね。大日本帝国海軍大和田通信隊所属大和田無線通信所が無線通信の受信傍受施設として使用され、戦後気象通信所を経て米軍の基地として接収されたそうでございますが、まあ本当にね、もったいないぐらい広いんですよ。ここね、早く日本に返してほしいなと思いますが、こういうのがある限り日本は戦争に負けたんだなというような気がいたします。在日米軍のものでございますんでね、フェンスには警告文が貼ってあります。まあ読めませんけどね。一度中はに入ってみたいものなんですが、どうなるもんでしょうか。見学会とかやってないんですかね。その後団地の中を抜けて武蔵野線を見ながら進んで、きつい上り坂を登れば本郷の交差点、ここで県道所沢青梅線です。まっすぐ進んでいけば裏とこですが、今日は手前の柳瀬小学校の前を左折、裏道を進んでいけば、あれなんか違わないかというくらいの道の細さにドッキリです。結構ね、この交差点で大きなトラックが入っていくもんですが、ずっと広いと思ってたんですよ。国道463号に出てその交差点をまっすぐ進んでいくと牛沼開発の交差点だとてっきり思っていたんですが、途中にはキャンピングカーのビルダーであるバンテックさんの社屋が、おお、こんなところにあるんだなぁなんて思いながらね、進んでいきました。そうすると営業中の上りが出ているんです。こんな民家ばかりのところで何が営業中なのと不思議に思ったんですが、なんとそこは三上さんちの焼き団子という焼き団子のお店でした。私焼き団子は苦手でね、みたらし団子の方が好きなんですけどね。でもこちら、所沢の醤油メーカーがあるんですよ。所沢にはまだお醤油作ってるとこがあるんですよ。そこのお醤油なので、オール所沢製のようでございまして、結構美味しいみたいですよ。食べログが結構4点いくつかだったかな。まあ食わずぐらいはいけないんでしょうけども、やっぱりちょっとね、焼き団子より、みたらしの方がね。まあ今度は違う用事であっち行った時に食べてみようかななんとは思いましたけど。いよいよ、右に行ったり左に行ったり坂を登ったりなんで、本当にこれ近道だったのかと不安になっておりましたが、さっき登った分を降りる結構な下り坂を降りていったところ、 牛沼開発の交差点に出れました。武蔵野の雑木林を通り抜けて、いよいよカルチャーパークのキャンプ場に到着です。受付に行ったところ、今日は一番のサイト、シャワーもこちらにありますが申し込み制になってますよというお話をいただきました。ん？そうかと、前来た時はシャワーはそんな申し込み制じゃなかったねっていうのがあったんですけどね。まああの時は完全な私たちのグループだけだったっていうのもあったかもしれませんが、とりあえずシャワーの方18時に申し込みをいたしました。一番サイトの方に行きました。ところがです、一番サイトは行ってびっくり、なんと地面が凍ってるんです。ちょうど日陰なんですね。ずっと日陰だから下が凍ってるんです。そこでおじさんに、申し訳ないんですが下が凍ってるんで3番に変えてもらえませんかとお話したところ、今日はお客さんの他に一組だけだからまあいいですよということになったんですが、ここで一組って聞いてたんですけどね、実際には二組いました。もう一人の人はどうやって来たんでしょうか。一方デイキャンプ場、こちらねデイキャンプ場もあるんですが、こちらには3組ほどが楽しんで焚き火をしておりました。実は2月に黒キャンプ焚き火会をやる予定でいるんですが、サイト番号をねすでに予約してあるもんですから、おお、あの辺りだな、なんていうふうに見てることができました。まあそんな感じで3番のサイトの方に設定です。今日は先ほども言いましたけども、アーストリッパー 2.0 でございます。結構な大きさなんですけどもね。まずサブポールを銀色のグルメットに刺して、次にメインの赤と青ポールを入れて、ところが真ん中のポールが刺さらない。マグネットメグに刺さらないんです。力技で刺したんですけど、なんか変。で、帰りに確認したんですが、まあ、うちへ帰ってからなんですけどもね、どうもですね、私勘違いをしていたようで、赤青ポールを先に入れて、それから青の銀色ポールを入れる。そしてなおかつ立ち上がってから、どうも、留め金具を差し込む形が正しかったようでございます。しかも、実はショックなことに、ポール曲がっちゃいました。やらかしましたね。まあこの時はそんなことも思わずに、畜生入んねえな入んねえななんて言ってね、力技で入れてたんですけど、まあなんとかかんとか設営完了、椅子を出したりテーブルを出したりなんだかんだをして、今日はコットで寝るんですが、コットも入るかななんてドキドキしながらね、無理やりやってみたんですが、結局ですね、やっぱりアーストリッパー 2.0 はね大きいもんですから、コット畳まないで、畳まないでって言うと変ですね。中で立てないで済みました。外で立てて入れる方式なんです。これ正解でございましたね。さあ、朝設営を完了したんで、ご飯の買い出しに行きましょう。今日はですね、近くにあるのが、主婦の店、スーパーベルグ。あと、埼玉のホール、ヤオコーっていうのがあるんです。どちらにするか悩んだんですが、ヤオコーのおはぎが食べたくなったもんですから、ヤオコーへ行っていきました。先ほどの大きな道へ戻って大通りを左折すると、なんと一番最初にベルクが出てくるんですね。ベルクか、今日は違うから、とする。隣はあの角川の有名な施設があるんですが、所沢桜タウンという施設なんです。ああ、ここだったのね、と納得。実はまだ行ったことなかったんですけどね。角を右折して上り坂を登っていくと、ヤオコー東所沢店に到着です。ちょっと狭い駐輪場にハンター株を止めて、さあお店に入りましょう。結構な賑わいでございました。まあ、着いたのが12時近くっていうのもあったんですが、ヤオコーに来たら、まずは一番は先ほども言いましたが、店内手作りのおはぎ。これがね、結構な大きさなんですよ。握り拳分ぐらいありますからね。甘党の私にとってはもうたまらんっていう感じです。おはぎが2個と、ずんだおはぎを1個購入。汁物がないと寒いよなっていうことで、きつねどん兵衛も購入です。さてと、当初の予定で、これを夜ご飯にしておはぎで一杯っていうつもりだったんですが、実はここで、あと気づいたのが、スキットルを忘れていたことです。あ、ウイスキーを忘れているじゃん。ということは、ショットグラスも忘れている。おい、マグカップで飲むようか。ということなんですね。うわー、これは失敗したぞ。じゃあしょうがねえ、おはぎ昼に回すか、夜はメスティンでご飯炊くからと思ったんですが、 固形燃料もバッチリ買って準備していたんですが、なんと固形燃料を置くべきごとくを忘れておりました。ですからご飯も炊けません。失敗のダブルパンチに気づきました。仕方ない、おはぎは昼に変更しよう。じゃあ味噌ラーメンでもと思ってね、夜はね。だってご飯も炊けませんか。そうだ、ラーメンね、二玉ぐらい茹でて野菜をたっぷりの味噌ラーメンにすればなんてね、この間の札幌じゃないですけど、そうだな、それいいなぁなんて思って、地元のスーパー稲毛屋には野菜炒め用のカット野菜のセットがあるもんですから、当然ヤオコーはもっと大きいメーカーだからあるだろうと思って野菜売り場行ったんですけど、なんとない。じゃあ鍋セットだと、鍋セットならあるだろうと思ったらこちらもないです。あーっていう感じでございます。一人でいるのに、だってね、白菜だとかいっぱい買えないですよ、マシャ高いですし。そんなね、何を買っていいかもわからないじゃないですか。するとここでまた実は気づいたんです。しまった、調味料セット忘れてるじゃんと気づいたんですね。そうなるとどうしましょう。ご飯もダメ、ラーメンもダメ、鍋物もダメ。一体俺は夜に何を食べるんだっていうような気がいたしますよね。そうなるとどうしようかなと思っていたら、なんと玉ねぎが1個58円という価格を見つけまして、そうだ、ハッシュドビーフとフランスパンにしようということに気がつきました。ということで、先ほどの58円の玉ねぎと牛肉1パック、あとハッシュドビーフの素とパンを購入です。この後ビールね、あとな、陸、この陸のハイボール缶入りをいくつか購入いたしました。そこで気づいたんです。水筒も忘れてるじゃんっていうことに。ということはですね、ここでウイスキーのちょっと小さいやつを買うか、もしくは焼酎、芋焼酎かなんかを買ってお湯割りをと思ったんですが、水筒がないということはお湯をずっと沸かしていけないと、この寒い夜にお湯割りは飲めないということが判明です。いや、こらどうするということですよねえ。まあ普通の状態でいたらですね、水筒の方にお湯を入れておきますから、まあ少なくともそのお湯のある間はお湯割りが飲める。でまた足んなくなったらお湯を沸かしてまた水筒に入れておけばいいじゃないですか。それができないんですよということで、お湯割りも断念。しょうがないということでね、まあ1回分ぐらいの焼酎を買って戻りましたけど、まあ今日は仕方ない、忘れ物ばっかりなんで酔っ払いにならないで就寝しようというふうに決めました。さて、そんな夜行を出て、この後は薪を購入に KODA2 に行くんですが、KODA2 が見えてくるところには、なんと近くに山田うどんとすき家もありました。ああ、失敗した。昼は山田うどんかすき家で牛丼でよかったじゃん。夜は予定通りおはぎにすれば、と気づいたんですが、すでに遅かったですね。次回はそういう風にいたしましょう。で、KODA2 の方入りまして薪を探したんですが、実はないんです。どこにもないんです。店員さんに聞いたんです。すいません、薪ってないんですか。すると店員さん一生懸命探してくれたんですが、ありませんねっていう一言。マジか、今日はじゃあ俺焚き火もできないのと思ってがっかりして、下を見たら、なんと木炭の裏に一ケースだけ隠れておりました。店員さんの方はね、薪と言われたもんだからてっきり裸の薪だと思ったようで、まさか箱入りだとは思ってなかったようでございましてね、まあ一生懸命探してくれていたんですが、まあそんな状態でございました。まあここで KODA2 で薪も買えたので一安心です。ということでテントに戻りましょう。テントへ戻っていく途中、どうもですね、樹木がなんか腐ってしまったようで、何あれ、ちょっと名前忘れちゃったんですけどもね、木の方が枯れてしまったようで、木をバサバサ切ってたんですね。ああ、すいません、それ一本もらえませんかとよっぽど言おうかと思ったんですが、こういうのってね、なかなか造園の方たちに言ってもね、仕事ですからそうはいかないでしょう。本当にこの辺は残念でございましたけどもね。まあ、テントに戻ってお昼ご飯としましょう。 ね、やっぱりここでいただくわけですね。おはぎを並べて、いただきます。ということで、まずは、普通のおはぎをパク。甘さ控えめながらも、うまいですね。そしてビールをグイッ。わ、これまたうまい。きつねどん兵衛は5分間待たなきゃいけませんから、もう一口。今度はずんだの方をパク。おいしい。という感じでございます。気温は15度近くあって、のんびりのんびりでございますよ。ビールもうまいし、おはぎもうまい。そしてきつねどん兵衛、久しぶりに食べると、こちらもうまいですね。しかも気温は15度近くあります。ですから1枚脱いで、2枚脱いでということでね、ビールもだんだん進んでいるものでございます。そんな私の脇をデイキャンプの家族から遠くから枝を拾ってきています。嘘。それありかっていう感じです。もしかしてもらってきたわけじゃないよな。まあ太さが違うんでね。どうも観察していたら奥の方にそういうスペースがあったんですね。だからいっぱい落ちている。あれはよく覚えておきましょう。今度泊まる時には有効活用させていただきましょうという感じでございます。まあそんなこんなでおはぎの方2個とずんだおはぎを1個、それにきつねどん兵衛でお腹はいっぱい、ビールの方も缶ビールを2缶ほど開けさせていただきましてね、最高の休日。まあ試験勉強一生懸命やりましたからね、まあ、お正月っていうことを含めて、そんなにお酒も飲まなかったわけでございます。先ほど前編でも言いましたけど。なんせ三が一に飲んだ以外は飲まなかったんですからね。ですから久しぶりに飲んで、いいよね。今日あたりはご褒美だよねっていうような感じで飲みさせていただきました。iPad で YouTube の方を見たり、楽天ブックの方で、まあ、雑誌の方を読んだりして、そうそう、雑誌の方といえばですね、まあこの辺は皆さんには大変申し訳ないんですが、実は鉄道ジャーナルという雑誌があるんですが、1ヶ月に1回出てるんですけどね、鉄道ジャーナルと、あとですね、鉄道ファンっていうのは、まあこれは二大巨頭なんですが、この鉄道ジャーナルがついに6月に休刊になるという、6月号で休刊か。だから実質4月ぐらいで休刊なんですかね。まあ残念ですよね。鉄道ファンっていうのは撮り鉄とかそちら関係で、鉄道ジャーナルっていうのはですね、乗り鉄に寄ってるんですよ。なんで、その鉄道ジャーナルを読んでるとね、ああ、ここの鉄道行ってみたいな、なんとかね、すっかり行った気になるような雑誌でしてね。鉄道ファンはね、昔の記事の焼き直しをしてみたりね、写真の焼き直しをしたりしてるんで、私あんまり好きじゃなかったんですけど、鉄道ジャーナルの方はね、楽天ブックスにも上がってないもんですから、ちょこちょこ買ってはいたんですけど、まあ時代の流れでしょうかね。まあちょっとそんな、はあ、こう皆さんには関係ないような話をしちゃいます。まあ久しぶりにのんびりのんびりさせていただきました。 BGM は日本放送ナイツの放送法を聞いていたんです。ぼーっとしておりました。今日はですね、ラジコじゃなくてコンパクトのラジオを持ってきたんですよ。なんせ所沢ですから、ほぼ同じですからね、助かります。ふとそんなことをしていたら、オリーブオイルを忘れてきたことに思い出しました。さっき調味料を忘れたという時になぜ気づかなかったのかなというような気がいたしますが、近くのセブンイレブンに買いに行ってきましたが、実はここでも失敗が。257円だったかな、確か端数が出たんで、細かいお金があるつもりで一生懸命ね、財布から自動のねレジの方へお金入れてたんですけど、5円しか1円玉がなくてね、結局大きなお金を入れる羽目になってしまいまして、レジでもたもたしてしまいました。途方法でございました。まあそんなオリーブオイルを片手に持ちながら、またテントサイトへ戻ってくると、帰り道には綺麗な枝がいろいろあって、思わずうやひゃという気持ちになって持ち帰ってきました。一番最初で見ましたよりも、今日は珍しくノコギリを持参しておりました。キコキコとノコギリでかと、気分はすっかり広島ぼっちキャンプ状態でございましたよ。まあナタではないのでちょっと悲しいものはありました。さてさて、ゆっくりしていきましたけども、だんだん日も陰ってきました。ありゃ、なんとここのサイト樹木のせいで日陰になっています。あと2人いらしたそちらのサイトの方はずっと日が当たっていて、とってもあったかそう。くそ、 これも失敗だったかと、がっかりでございます。ラジオの方も辛坊治郎さんの番組の方が始まってしまいました。チャンネルは J-WAVE。 なぜ私が聞かないのか、それはですね、彼がたかがかぶと発言しよったんですね。ですからそんな男の放送は聞くに耐えられないので、私やつの放送は聞いておりません。まあそんなことで J-WAVE の方を聞いたんですが、 J-WAVE も久しぶりに聞くといいもんですね。だんだん冷えていきました。さあ、じゃあそろそろ焚き火を始めるかということで、KODS で買ってきた薪をバドニング、コンコンコーンと気持ちよくカット。細かい枝は先ほど切り拾ってきた枯れ木で使いながら。焚き付け用の着火剤はこの間使い果たしてしまいました。今日は以前仕入れたファットウッドを準備。あともう一つ、忘れちゃなんね、フェザースティック。こちらの方も順調に作れるようになりましたね。まあ写真の方を見ていただければと思いますけど、本当上手くなってきました。まだまだ上手な人に比べれば下手くそですけどね。さて、やがてファットウッドの方へ着火。ファットウッドですからね、黒い煙がもくもくと出ますが、フェザースティックが順調に火がついてくれまして、焚き火の方が綺麗に燃え上がってきました。水筒を忘れたゆえに多めに買ってきたリクの缶入りハイボールで焚き火に乾杯。やっぱり焚き火を見ながら飲むっていうのは美味しいですね。気がつけば外はもう真っ暗。いけねいけねと LED ランタンを点灯して、さあそろそろ晩ご飯の支度をしましょう。今日はハッシュドビーフということでございますんで、ガスバーナーに火をつけてと思った瞬間すぐ消えちゃったんです。お昼にお湯を沸かしただけで、なんと CB 缶のガスがなくなってしまいました。さてと思って缶を差し替えたら、差し替えた瞬間シューというガス漏れの音。何どうしたの、一体どうしたのということで、どうやらですね、差し込み口が緩んでしまっているようでございます。少し酔っ払っているっていう状況を考えると、これはこのまま行くのは危険と判断。焚き火にて調理することにしましたが、焚き火でやるとね、鍋が汚れちゃうんですよね。一生懸命刻んだ玉ねぎを入れてオリーブオイルで炒めたんですが、なかなか色が変わらないっていうか、しなしなにならない。まあそりゃそうですわ、汚したくないから火から遠ざけてますからね。まあいつになったらこれ柔らかくなるんだと思いながら我慢できず、牛肉とかやっぱりダメだこりゃということで冷や汗が出てきます。なんせ牛肉すら色が変わらないわけです。なんとか直さなきゃっていうことで、いじいじをしてね、右か左かなんて言いながら、これマジで直んなかったらどうすんだなんて思った瞬間に、カチッっていう変な音がして、しっかり直ってくれました。ガス漏れなくなりましたよということで、ガス調理にチェンジいたしましたけど、あ、ご安心ください。なんとこの後私、新しいものをキャンプ場で Amazon にてポチッといたしました。ですから次回のキャンプからは新しいジニアコンパクトバーナーになります。よくよく考えると最初のキャンプですから、ブーフリー以来でございましょうか。7年前8年前ぐらいの時に買って以来でございましたけどもね、ご卒業と相になりましたね。さてぼちぼちね、牛肉の方も色も変わりましたんで、水も入れてルーも入れてかき混ぜかき混ぜです。おお、18時になった。そうだよ、シャワー予約してたんだということで、シャワー浴びに仮に室に行くと、警備員さんから、お、黒角さんですねというお言葉、どうぞどうぞということでシャワールームに。実はここでも失敗が、シャンプーを持ってきてなかったんですね。ボディーソープはあったんですけど、まあ仕方ねって感じです。まあね、髪の毛は流すだけで済みましたけど、まあスッキリできましたんでよかったんですが、まあそんなことでシャワーでね、温まってきましたんで、全室を閉じてサイドパネルを開けて換気を良くして、シチューを温め直して、いい匂いにいい色具合。そして先ほど買ってきたミニバケット、フランスパンですけど、ミニバケットを少しだけ切って、炭火の方でちょっと温めてパク、シチューもパク、うまい。やっぱり冬にはシチューですね。缶ビールとリクのハイボールも飲んで、飲みたらんなあっていう感じでございます。焚き火を見ながらのお酒、これどういうわけだか私進むんですね。 家じゃ350を半分飲んだだけで体全身が真っ赤になる。キャンプ場ではどういうわけか酔っ払わない。ということでお湯割りを飲むことにいたしました。やっぱり美味しくないですね。なんか安いわけじゃないんですけど、芋焼酎じゃなかったんですね。麦焼酎だったもんですから、ちょっとがっかりだ夕食になりました。まあこの後ね、お腹ももういっぱいになりました。というか正確に言えばおはぎが効いてたのかもしれませんが、まあボケボケとしている間に薪もなくなりましたのでね、まあ火もそろそろ消えることだろうなということでございます。鍋の方も冷えてきたかななんていうことで、おお、そろそろいいなということで、洗い物でも行くかなと思った瞬間です。ビューという強風と、その時ガチャンって音がして、なんとテーブルがひっくり返って、鍋が中身もやめてっていうような感じでございます。まさかの最後の最後になって3分の1のほどが無駄にね、いや3分の2か3分の2ほどが無駄になってしまいました。キッチンペーパーを大量に使ってなかったことにしましたが、もうがっかりです。なんでこんなことになるのよということで、涙を拭きながら後始末をして洗い物。帰ってくれば焚き火も消えました。もうふて寝といたしましょう。夜中はですね、 C2 サミットのシュラフト、その上にゆるキャンでも有名になりました航空ギアの上でね、シュラフを重ねていたもんですから、寒くなく暖かく寝ることができました。トイレは近かったんですけどね。そのこと以外はゆっくり寝ることができたけども、夜中起きて気づいたんだ、結構ねインナーテントの方のね結露がきつかったですね。あれ何がいけなかったんだろうな、張り綱をしなかったからかな。インナーテントの背面だけが結露がすごかったんですけど、いろんなの見るとね、結露しないなんて書いてある、吊り下げ式ですから、アーストリッパーって吊り下げ式ですので、ね、結露しないでいいですよって書いてあったんで安心してたんですけど、思ったより結露するんで、ちょっとあの辺が学会でございましたけど、何かいけなかったんでしょうか。まあ寒いっていうのもあんのかもしれませんけどね。まあそんなことで、夜中何とかトイレに起きましたけども、爆睡をいたしまして、翌朝は7時に起きることができました。焚き火もね、昨日の夜やっちゃいましたし、ここ10時までなんですよ。なんで3時間しかないんで、焚き火やってもどうかななんて思ったもんですから、焚き火はやめて、バーナーにですね、これアタッチメントをつけてストーブ代わりにできるんです。ですから久しぶりにこのアタッチメントでやりましたけども、暖かくて助かりました。しかもそのアタッチメントの上ではね、お湯も沸かせますということで、コーヒーを飲んでのんびりです。残念ながら外は曇り空、気温は0度ということは、夜中はマイナスだったんですかね。前の日は日中15度ぐらいまで上がっていたことから比べると、本当に寒い朝になってしまいました。所沢とはいえ、やっぱり冬ですわね。でお湯をね、先ほど沸かせましたんで鍋に入れて、昨晩の残り本当にちょびっと本当にね、笑っちゃうぐらいちょびっとですよ。クッカーにだって半分ぐらいしかないんですから、もうがっかりでございましたが、そんなちょびっとのシチューとバケットを食べて、ごちそうさま。まあしょうがねえな。さてじゃあお湯があるから薬をと思った瞬間、血圧の薬忘れてるじゃん。本当にとほほな一日でございました。この後撤収作業に入るんですが、なかなか作業が進まずに1時間半もかかってしまいました。久しぶりにもたもたの撤収でございました。10時きっかりに受付に鍵を返して、これからハンターカブに荷物を積んでたんですが、かなり遅くなりましたけども、帰宅の途に着きました。でもね、寒くて指先が手袋が冬用だったら少しは違ったんでしょうにね。はい、まあこんな具合で2025年の初キャンプが終わったんですが、失敗の連続で本当に困りました。こんなに失敗したキャンプも久しぶりじゃないかな。いくつ失敗したんですかね。まず第一にあれか、すっかり時間を忘れてたのが一つで、手袋で二つ目で、三つ目でガソリンが入れてなかったで、四つ目があれか、お酒を忘れてきた で5つ目が固形燃料を忘れてた。で6つ目が調味料を忘れてた。で7つ目が、あれか、サイトをね、そうそう、サイト日陰の方になっちゃうサイトだったということを選んだ。で、8つ目が、まあ、これはしょうがないか、ジュニアコンパクトバーナーが壊れた。で、9つ目が、鍋が倒れたっていうこと。で、最後の10個目が、薬を忘れたっていうことでございましょうかね。初キャンプで10回も失敗ですか。本当に連続です。やっぱり前もって準備するっていうのは必要でしたね。今度2月1日、城南島の方でキャンプをするのですが、前もっての準備をしっかりして間違いのないようにしたいと思います。とはいえ、うっかりおじさんなんで自信はないんですけどね。さて第314回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケー一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。まあボケボケの大失敗だらけの話になっております。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstoke650.cc.net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。あとお待ち、メールお待ちしております。いろんなメールね、ぜひお寄せください。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も vtok で検索していただければ、青字 V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューの方もお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第314回バイケー一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。